瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は住宅の耐震化と家具の固定について、瀬戸市役所危機管理課の加藤正弘さんにお電話でお話を伺っていきます。加藤さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は住宅の耐震化と家具の固定についてですよね。南海トラフ地震が今後30年以内に 70-80% の確率で起きると言われていますので、地震が起こる前に対策をしなければいけないということですよね。
はい、そうですね。南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない状態にありますが、地震が起こった時に最初にやらなければいけない行動は何でしょうか。
はい、地震が来たらまずは命を守る行動を取るということでしょうか。
そうですね。いわゆるシェイクアウトと呼ばれる行動です。地震の揺れを感じたら、姿勢を低くして頭を守り、揺れが収まるまでじっとするっていう行動を取りましょう。
はい、このシェイクアウトと合わせて机の下に潜るなどして、その行動もできるといいですよね。
はい。普段からシェイクアウトの行動を意識していて、実際に地震が発生したときに家具が倒れてきて怪我をしては元も子もありません。は
い、怪我をしないためにも家具が倒れてこないように、建物も壊れないようにということをしなければいけないということですね。
はい。それではまず建物のことを考えてみましょう。
はい、
建物は耐震基準に従って建てられていますが、昔の耐震基準と現在の耐震基準はそれぞれ考え方が異なります。
どんな違いがあるんですか。
はい、昔の耐震基準、いわゆる旧耐震基準では震度5程度の地震の揺れに対し、すぐに倒壊しないという基準です。
日本各地で起きているこの地震から考えてみますと、震度5っていうのは結構身近に感じてしまう地震ですよね。新しい耐震基準、つまり新耐震基準っていうのは、それはどんな基準ですか。
はい、新耐震基準は震度6強や7の地震の揺れであってもすぐに倒壊しないという基準です。
そういうことなんですね。じゃあ耐えられる地震の揺れの大きさに違いがあるということなんですね。旧耐震基準との新耐震基準、建物はこうどのように見分ければいいですか。
はい、昭和56年6月1日以降に建てられた建物は新耐震基準で建てられています。はい、対して昭和56年5月31日以前の場合は旧耐震基準で建てられています。
でそのいつ建てられたかでその耐震基準というのが判断できるということですよね。でも旧耐震基準で建てられていた建物の場合はどのような対策必要ですか。
はい、まずは耐震診断を受けることをお勧めします。
はい、
瀬戸市では木造住宅に対する無料耐震診断を行っています。
無料でこの耐震基準が受けられるわけですね。でこれ受けて建物の倒壊の可能性があると判断された場合は、特に耐震補強工事など対策を行う必要があるということですよね。
はい、これまでに市が実施した無料耐震診断では、8割を超える住宅がやや危険または倒壊の危険ありとの結果が出ています。
やっぱりね、古い建物の多くは危ないということですよね。それから耐震補強工事と言われても建物のどこに対策をしたらいいのかがちょっと分かんないんですけど。
はい、耐震補強工事には住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。
いろいろあるんですね。でもある程度費用が必要ってことですよね。家を建て替えるほどの費用ではないということですよね。
はい、瀬戸市の無料耐震診断を受けておくなどの条件が整えば、市からの補助が出ます。
この無料耐震診断を受けたいという場合は問い合わせはどちらにすればいいですか。
はい、こちらは、瀬戸市の都市計画課になります。
では、瀬戸市の都市計画課にぜひご相談をください。 費用も高額になりがちですので、やっぱりぜひこれ活用した方がいいですね。
市の補助事業を活用したからといって、うん、費用が高額であることには変わりありませんから、うん、建物の耐震化は対策しづらい部分だと思います。
あ、そうですか。じゃあそこでその建物の耐震化の次ということで家具の固定ですか。
その通りです。建物の耐震化と違い費用があまりかかりませんので必ず対策していただきたい内容です。
具体的にはってことを教えてください。
はい、では、自宅のリビングを想像してください、うん、地震で倒れてきそうなものはありますか。
リビングだとテレビが落ちてきそうですよね。あとは食器棚も背が高いです。倒れてきたらちょっと怖いですね。
テレビはテレビ台にベルトで固定するなどして転倒を防ぎましょう、うん、食器棚は L 字金具や突っ張り棒を使って転倒を防ぐとともに、うん、地震の揺れで食器が滑り落ちないように滑り止めマットを敷くといいですね。
そっか、それもした方がいいですね。あと食器棚っていうとガラス扉とか多いですよね。ガラス扉が割れないようにする対策ってありますか。
はい、床にガラスが散らばると怪我の恐れもありますから、うん、飛散防止対策は有効です、うんうん、大きな地震が起こると歩いてくると言われる冷蔵庫も対策が必要ですよ。
冷蔵庫が歩いてくる、そうか、これはちょっと想像しただけでも怖いですね。地震の揺れで自分が動けないところに冷蔵庫がこう近づいてくる、ちょっと恐怖感じますね、これは。
はい、特に冷蔵庫は家具の中でもかなりの重量物なので、うん、いろいろな方法で固定しておくと良いでしょう、うん、例えば突っ張り棒と固定ベルトと複数の対策器具で対策をすることでより揺れに強くなります。
それぞれの家具に合わせて適切な道具を使って対策ができるといいですよね。
はい、一度取り付けた器具も定期的に確認しましょう。きちんと取り付けられているか、ネジの緩みがないかと定期的なチェックが必要です、うん、
はい、定期的なチェックですね。他にもこの住宅内で地震対策のポイントってありますか。
はい、就寝中に起きた地震で怪我をしないように、うん、寝室に背の高い家具をできるだけ置かないようにしましょう、
ね、寝てる時の揺れってもう感じてもすぐ動けないですよね。
はい、また、固定していた家具が倒れてしまった時に、うん、扉が開かなくなることがないように家具を配置することも大事ですよ。
そっか、いざという時に身を守るだけではなく避難の妨げにもならないかということも考える必要があるということですね。
阪神淡路大震災から怪我をした方や亡くなられた方の原因のほとんどは家具等で圧迫されたことによるものと言われています。
つまり自宅の耐震化と家具の固定をしっかりとしておけば地震が起きても怪我をせずに済む可能性がぐんと高まるということですね。
日頃からの防災対策が実際に家具が、地震が起こった時の被害の代償を決めるということです、
ね、まずはできることから対策をしなければいけませんね、うん、
そうですね。ホームセンター等でも防災用品の取り扱いがありますので、うん、自宅の地震対策がまだできていないという方はまずは手軽にできる家具の固定から始めてはいかがでしょうか。
はい、地震の揺れに襲われている間私たち身動きが取れないということですもんね。
何もしなくても命が守られるように準備をしなければいけません。
はい、私も今日家に帰ったら改めて家具の固定はできているのかというのをちゃんと見直しをしたいと思います。今日は住宅の耐震化と家具の固定のお話でした。瀬戸市役所危機管理課の加藤さんに伺いました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。